エコロジー、それは環境に配慮するということ。ここに声でエコをテーマに声優、ナレーター、ミュージシャンがエコ心を学ぶためエコメンを結成。レインボーアース東京ナンバーワンエコレイディオ。お待たせしました。
待ったぞ。
待った待った。
さあ、やっと始まりました。レインボーアースポッドキャスト版2017年9月放送回、今月も東京で一番エコになりたいラジオ番組レインボーアースにお付き合いお願いします。
始まったぞ。
今月のメインパーソナリティは声でエコをテーマに結成したユニットエコメンの出崎拓也と
矢沢清美です。
いやー、やっと始まりましたね。
本当今か今かと待ちかねましたね。
本当ですよね。
厳密に言うと1時間半待ちました。
そうですね。何の話かって何の話かって声が聞こえるな。
それはどうでもいいとして、
出崎さんが遅刻しましたよ。
珍しい。
なんと
11
時収録開始だったのに、はい、起きたのは
11時に。
やっほ
ー。夢で見て慌てるパターンのやつを
現実に。
久しぶりにパッて起きた瞬間、あ、11時あのさ、1歳 の, あの目覚ましとかいくつかあるんだけど、
はい、
そういうのとかもう気づかない、記憶がなく止めてるパターン。
たまにあるよね。
俺は止めてるけど、あれ鳴ってないのと思ったら止めてるなっていうパターンで、
はい、
久しぶりにやりましたね。
で、
え、
で、なんか言うことあるんじゃないですか。
申し訳ございません。
ちょっと言わせたみたいじゃないですか。
今すごいフラッシュがたかれてます
サブラ。誠にこの度はあの皆様にご迷惑をおかけいたしまして、どうも申し訳ござい
ません。フラッシュ
ご注意。ですね、申し訳ございませんでした。ついでにですね、
はい、この置いてあるポスターかな。
そうですね。
チラシかな。
遅れてきて宣伝から始めるっていうこのパターンで、
どういう根性だ。どうぞどうぞ。
最後にこう宣伝すると間に合わないパターンなので、宣伝させていただきますが、以前も何度かこちらでもお知らせした、あの僕 の, あの師匠の団体のバスクという団体のですね、舞台がまたありまして、10月1日です。10月1日の13時半から会場、14時スタート。以前と同じく国立オリンピック記念小青少年総合センターのカルチャー棟の小ホールであります。詳しくはまたあのブログに、また宣伝ブログを別にアップさせていただきたいと思いますが、なかなかね、毎回こうあのハードコアなことをやってるんですけど、
はいはいはい、
ここでは今回もゴリゴリ の, あのハードコアっぷりを
例えば
今回はですね、源氏物語葵の巻を古語で
古語で
やる。あとは、まあ日本の歌とかもやったり、大和言葉についてのちょっと出し物をやったりみたいな感じです。はい、なのでお時間ある方はよろしくお願いします。
でもね、今日レインボース時間なくなっちゃったんですけど、頑張りましょうね。
じゃあ次もよろしくね。 というわけでね、
はいはい、
まあこういう時って人間誰しもあるよね
何の話でしたっけ唐突ですけど、
うん、本当にね、うん、全然頭が目覚めてない
大丈夫ですか
そんなに無防備な出先さんも珍しいんじゃないか
ねえ、まだ起きてからそれ1時間半ですもんね
そうですね、
いいえ、そんなこと細かく伝えなくていいんだよ、わからないんだから
そういうことは今何時でしょうか
バレバレさ、
いやー本当もう本当バッて起きた瞬間にさ、あ、ダメだってなってさあ、やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいってなってさ、うん、で、その後
でも焦ってももうしょうがない
もうどっちしろ間に合わない
ふっと落ち着く瞬間が来たりするそんなことありますか斉藤さん。
ありますありますあります何度か数えるほどはあります
っていうか斉藤君にも登場していただきましょう。
あ、そうそうそうそう、そう、いたけどね
普通に喋ってたからね
ねえ、本当、いやありますね。
3度見ぐらいこう時計をしてから別の時計も確認する。
それここが悪いのかな。
携帯がずれてるはずないのに。
そうですね、冷静に考えればね。
そうなんだよな、
おかしいな。
でもこの状態は本当久しぶり。
昨日パーリーの話したんですか。
いや全然パーリーの話してない。まあまあちょっとね、いろいろちょっとやることがあって遅くなってしまったの、寝たのが遅くなってしまったのはちょっと申し訳ないところなんですけどね。いやー人間こういうことありますね
で、今日のフリートークのテーマは何、遅刻。
遅刻今日のフリートークのテーマは遅刻の思い。
遅刻の思い、
これを機に我々の失敗談を引きずり出そうという算段です
やめて、俺のことをこれ以上傷つけないで
俺が振ったんだ
なですね、
はい、
今回はですね、はい、まあ、9月になったということで、
はい、
まあね、だんだん秋めいてくるわけですが、
うん、
秋といえば何ですか、
うん、食欲。
芋。
食欲から結構グッ
と芋のあれ
根菜類。
あ、うんうんうんうん、
きのこ類も忘れずに。
あ、きのこ美味しいですね、
うん、まあまあまあまあ2人とも食欲だっていうことですね、
ええ、
まあ、あのね、他にも何だっけ、運動とかもね あったりしますが、
はい、
あとは代表的なのは
ブドウ。
ブドウ
美味しいですね。
違う、何の秋っていう話をしてるんだけど
、はい、
まあ、読書の秋があるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
最近でも言うのかな、あんま聞かないけどね。
うん、まあでもね、8月いっぱいでね、読書感想文でヒーヒー言ってる子たちもいるので
ああなるほどね、
ヒーヒー言いましたな。
最近メルカリに出品されてるらしい。
あ、らしい、
ね、どういうことって話ですよね。
読書感想文を書いて売るっていうやつねまあまあそれはいいんだけどまあそんな読書の秋ということになりますので、
はいはい、
あのね、秋は夜も長くなるし、そんな時に皆さんのおすすめの一冊というトークテーマで、いろいろ僕も考えてきたんですけど、
はい、
まあ、すっかり寝坊したんですけど何かありますか
何かありますか、はい、一応持ってきましたよ。
おおおお、
私漫画なんですけど、
うん、
ちょっとあのネットとかやってると漫画の広告出るじゃないですか、たまに。
あ、それの
時出てた
ので、あの卑猥なやつね、あの卑猥なやつでしょ
卑猥なのを検索してると卑猥なのが出るんです
よ。関連してくるんですか。
違うか、違うか。適当か、適当か。
でもそれは業者さんが買って
きた。業者さん。まあ卑猥なのが出ますよね。それもまあ出ますけれども、そこで出てて興味を持って読んだんですが、透明なゆりかごっていう、この作者の方が、高校3年生の時に産婦人科で見習いをしていた時の、まあ、話をベースにした漫画なんですけれども、
へ、
これがですね、結構重いテーマもあるんですけど、まあ、絵がこう見ての通りこうちょっとちびまる子ちゃん的と言いますか、
ちびまる子ちゃん的、はいはいはい、
と言いますか、はい、まあ、さっぱりとした絵柄と言いますか、
あたしんちみたいな、
そうそう、なんていうか、
そんな雰囲気もありつつ、
なんていう、リアルじゃない、
うん、
重いテーマを扱いつつも、
ギャ
グも挟んでたり、こういう絵柄だったのもあって、まあ、割とライトには撮れたりもするんですけど、話によってはね、結構本当に泣けちゃったりするような話もあるので、
うん、
結構おすすめですね。
最近の本、
最近っちゃ最近ですね。初版本だと2015年の5月が初版出てるので、まあ、最近っちゃ最近ですよね。今4、5巻も出てるのか。
はいはいはいはい、はい、
例えばこれ衝撃だったんですけど、90年代の日本の三大死亡原因、これ教科書でも習ったじゃないですか。ちなみに教科書でよると3位が、
あの実際なんていう幼児のとかじゃなくて、
じゃなくて、日本の三大死亡原因、3位が心疾患、2位が脳血管疾患、1位が悪性新生物がんなんて教科書では習うんですけど、本当の1位は人工妊娠中絶なんだよみたいな、そういう感じのね、こう産婦人科の話で、そういう話がね、こうパラパラパラパラ、ちょっと考えさせるようなこともあり、ほっこりする話もありの漫画です。よかったら見てください。
なんて題名だっけ。
透明なゆりかごです。
どこで連載してるとか。
講談社のキスコミックかな、KC キスって書いてあるので、そんな感じですね。
なるほどね、はい、まあ、もう出産されましたしね。
まあその前から読んでたんです
けどそういう意味はね、いろいろちょっと考えるところもあるでしょうから。
今読んだ方がやばいでしょうね
おー、なるほどなるほど、
はい、結構勉強にもなりますし、結構考えさせられる話もなってます。
結構流行りでもありますよね、こういうなんかちょっと社会派なんだけど、ちょっと可愛らしい絵柄というか。
まあそうですね、
なるほど、
はい。
まあ、じゃあとりあえずじゃあサイド部にも聞いてみましょう。
おお、僕最近、マイナーな部活ものの漫画っていうのにちょっとハマった時期がありまして。
マイナーな部活もサッカーとかじゃなくて、
ね、サッカーとか野球とかじゃなくて
例えば
僕が読んだのは、あの競技ダンス、いわゆる社交ダンスって言われてるものの漫画だったりとか、
はい、
なぎなたの漫画
あるんだ。
なぎなた部を題材にした漫画、この漫画は朝日ナムっていうんですけど、今度実写の映画化も公開が決定してる作品だったりするんですけど、で僕が、まあ、秋、読書の秋でもあるけど芸術の秋でもあるじゃないですか。
ああそうだ、それ忘れてた、
はい、で僕がちょっとハマってるのの中にですね、箏曲部、琴を演奏する部活の漫画っていうのもあるんですよ。
はいはいはいはい。
それが
だけことだけな
の。ことだけなんですよ。別にその和楽器で合奏とかではなくて、ことオンリーなんですよ、実際に学校にもあったりする部活なんですね、奏曲部、ことのみ、で、あの全国大会とかもあったりするんですよ、コンクールがあったりとかっていう漫画で、ジャンプスクエアで
少年誌、
はい、絶賛連載中のアミューさんという作者の「この音止まれ」という漫画なんですけど、
はいはい、
まあ琴を題材にしてるんですけども、まあ結構設定、最初の設定はありがちなんですよ、
はいはいはい、
まあ先輩たちがみんな卒業しちゃって、2年生かな、2年生の男の子1人残されちゃった奏曲部に、はいはい、なぜか中学時代警察沙汰の事件を起こしている不良と、あと元あの大きな琴の家元の天才少女が入部してきちゃって、あんだこうだと繰り返しながら日本一を目指していくっていう漫画なんですね。
それは結構新しい最近。
もうでも15巻まで。
お、結構出てるね。
結構長期連載してて、結構コミックだとも
うじゃああれだ、あのなんか大魔王が攻めてきて、
はいはいはい、
でなんか琴がこうシャキッと刀に変形し始めてそんでその琴とかを振り回して敵と戦ったりした後で、その後でなんかちょっと出てきたライバルキャラクターたちと全員でトーナメント戦みたいになって、
はいはいはいはい、
で1位を決めるみたいなことになってるよね。
そうそう、15巻ぐらい演奏によっていろいろこう召喚されるね、ああいうスタンドみたいなのが出てき始めてる
引き伸ばし引き伸ばし
ジャンプならもちろんそうなってるよね
戦わないから戦わないから作者の方が女性なんで、
ああ
結構 内容も絵柄も結構少女コミック寄りなんですよ。
なんだ。
だからもうまっとうに演奏しつつ、
こと振り回して戦わない？
しないです。しないです。まあ若干やってるけど、
若干やってんだ。
不良がいる。一人不良がいるんで、なんかそういう事件っぽいのもあるんです。
まだあるんだ15巻でも。
ある、あ、まあもう、もうそこら辺になるともう解決されてる。最初期の頃は結構そういうね。やんちゃな部分がありつつも、はいはい、まあ、その子 の, その原因だったり、あとはもう一方 の, その天才少女の方のお家の事情だったりみたいなのも感じつつ、
結構そういう伝統的なね題材をやるときは大体家元の天才とか出てくるよね。
出てきます
よ。ありがちなパターンだけどね。なるほどなるほど。
でこう若さゆえの過ちというか、
はいはいはいはい、
そういうのの、まあ、黒い中学時代をこう2人とも過ごしてきて、高校時代でこう仲間に出会ってどう成長していくのかとか、はいはい、でこの作品ですごく面白いところが、うん、まあそのいわゆる古典の曲って言われてる古都の曲と、うん、でリアルに現代的な曲っていうのも古都っていうのはどんどん生まれてってるらしいんですね、うん、でコンクールに出てくる曲が実在の曲だったり、この主人公たちが演奏するのはオリジナル曲だったりするんですよ。で実際に作ってるその曲を。
お
でこの作者のアミューさんっていう方がもともと琴をやってらっしゃってて、うん、母親もお姉さんも琴の奏者だったり指導者だったりするんで、お母さんとかお姉さんが実際に曲を作って、でプロの方に演奏してもらった動画がもうすでに公式でアップされてるっていう。
ああなるほどね。
プロモーションとして。
なるほどなるほど、はい、まあなんていうかな、新しい意味でのメディアミックス戦略だ。
はいはいはい。
そうね、確かにね、 YouTube とかで ね簡単に公開できるし ね、
そうなんです
ね、いろいろこう大掛かりにやらなくてもね、
今
はね。
こういう音楽系の話って結構アニメ化とかされないと、うん、実際にこう音になったりしないじゃないですか。
そうですね。
でももうその前にリアルに曲として出来上がってて、動画が上がってて、しか もう CD も発売されてるんです。中のキャラクターたちが演奏してるっていう体で、その古典現代曲、実在の曲とオリジナル曲が CD になって発売されてたりっていうので、
CD まで、
はい、漫画だけじゃなくてそういう面でも楽しめるっていう。
なるほどね。
でそっから
新しいな。
でもっとどんどん、じゃあこの曲はどんな曲だったのっていうので、どんどんこう調べていくと、演奏してみたとかがもう上がってるんで、そういう点でこう日本の古き良き楽器の良さにも触れられる。でしかもこう漫画の内容的にも結構こう心にグッとくる場面があったりするので、
こう
読みながら音でも楽しめる漫画っていうので、秋にはちょうどいいんじゃないかと。
なるほど。
みんないろんなこと考えるね。っていうかそもそもさ、漫画だけの紹介にあったけどさ、
おっといけない、はい、
活字のものは最近皆さんどうですか？
あ、
僕正直ね、あの、まあ、俺自分のおすすめがどうとかってまだ言ってないけど、
うん、
正直あんまりね活字で俺本読むタイプじゃないんでね、
うん、
でしかも特に小説とか物語とかを、あの本なんていうの、本で読むっていうことはあまりしない人間なので、そこら辺どうですか？
私子供が生まれてからちょっと活字は無理ですね。そんな集中して読んでる時間ない。
ああ時間的にね。はいはい、はい、
でもどっちかっていうと物語は一気にこう楽しまないと、
そうそうそうそう、
こうちょっとずつ空いた時間に読み進めていくと、
うん、
読んだところまでを何かがあって忘れちゃったりすると、二度手間3度手間になっちゃう。
あ、何だったっけこの伏線みたいな。特にあのなんかサスペンスものとかはさ、何だった、こんなやつ出てきたっけみたいな、
何がどうなってそうなったんだっけみたいな。
だから基本的に新書系とかなんかちょっと面白そうなやつとかはたまに読んだりとかするんだけど、基本的には物語とかはそれこそ俺は映画で楽しむのが一番だと思ってて、
2時間ぐらい集中して
もらうよね。パッケージングで終わってくれるからさ、もうその瞬間だけで終わってくれるからさ、どんな続きものでもさ、一応映画だったら最後まで、
うん、そうですね、
一応ここで終わりってところまでやってくれるじゃん、
うん、
だから活字とか最近読まないんだけど、なんかそういう意味でこう一番今までで好きだった本とかあります？
あ、僕は十二国記ですね、小野文さんの。あ、まあ、アニメにもアニメになってそれを見たからハマったんですけど、
あれって終わったの？
まだ終わってないです
。まだ終わってないよね。
どこが完結なのかも分かんないです
。確かに、はい、
それぞれの国の王様だったりまた国に住んでる人の短編とかもあるんで、うんうん、主人公がどんどん移っていくんですよ。
なるほど。
で年代も変わってきますから、
お、
はい、終わりはないと思います。まあ一人その K の国の王様になった陽子という女の子がいるんですけど、その子の、
あ、なんかあの人ってタイムスリップしたとかそういう設定じゃなかったっけ？
あれはもともとその世界の人だったんですけど、まあ災害によってこっちの世界に流されてきちゃったんです。
ああ、なるほど。
帰ったってこと？
そう、一応帰ったっていう設定なんだ。その世界の人じゃないと王様にはなれないはずなので、で現代人として生まれちゃったんだけど、もともとはこっちの人だったっていう。
十二国記ね。
で王様になるまでの話と王様になってからの話があるんで。
宮沢さんとかどうですか？
この本が一番忘れちゃったな。ちょっと思い出しておきます、
ね、今の。大丈夫、別に思い出さなくて。そういう意味ではね、確かに、ね、
なんかあるんですか？
あんまり活字は読まないけど、まあ、漫画で言ったらね、もう完全にあのジャンプ黄金期の、
はい、うん、どれ
漫画一番を挙げるとしたらどれかな。まあでも、
決められないよね。
でもやっぱ北斗の拳かな。
ああ
壮大な恐怖体験か。
はためる恐怖体験か。
北斗の拳はね、やっぱね、泣けるよね。
ちゃんと読んで、世代でしたっけ？
いや、ちょっと上だ、
ね、ちょっと上の人ですね、う
ん、ちょっと上の人が読んでる、ね、なんだかんだでやっぱ北斗の拳定期的に読むね。
うーん、
定期的に読む感じの漫画ってあるよね。
ありますね。
あとはね、俺もうぶっ込みのタクっていうね、
聞いたことある。
マガジンのヤンキー漫画なんだけど、あれも定期的に読むんだね。
タクだから？
いや、まあ、タクだから。まあそうでも別にそうでもないんだけど、そうそうそうそう、あのアモーとキサダがね、ちょっと亡くなるまでちょうど半分、巻の半分ぐらい、15、6巻ぐらいまでのところまで読んで、で亡くなったところのシーンでこう号泣して、はあ、よかったって。
その後は？
あれ？
大丈夫じゃない。まあ、そういう意味では北斗の拳もそうだよね。ラオウを倒すところまで読んで、うん、よし終わった。
その後もあるんですか？あれ、
あるよ。
へえ、
倍ぐらい、
うん、お、あそこで終わってるんだと思って。僕も北斗の拳は全然読んでないんで。
あ、そうなの？
はい。
おー、まあ北斗の拳は読んでくださいよ。
おー。
北斗の拳はこう男なら読んだ方がいいよ。
へ
え。なんだろう、温度差がすごい。
北斗の拳は男なら読んだ方がいい。読まないとね、男のバイブルだから。
先駆け男塾とどっちがバイブル？
まあ、先駆け男塾はやっぱちょっとギャグ漫画ち、ギャグに振りすぎてる感が。北斗の拳はそのギャグの具合とシリアスな具合とこう泣ける具合がこういい絶妙なバランスでね。
で北斗の拳っていいの？
まあ、一番はね。
あ、
一番はって言われたら北斗の拳かな。何の話してたのっけ？
おすすめの一冊。
全然一冊じゃないね、北斗の拳。めっちゃある
わ。秋の夜中ですから。
まあまあ、確かに確かに。まあ、そう、あとはさ、まあ矢沢さんなんかお子さん生まれましたけど、
はい、
そろそろね、うん、絵本とかどうですか？
ああ、一応読んではいますよ。
あ、もう読んでる。
最近もうしゃぶっちゃうんであんま読めてないですけど。
はいはい。
何でも口に含み始める時期ですか？そうそうそう、
あのめくりたいのに1枚ずつめくれないんで、いきなりパーンって全部取ると終わると。
いいね、いいね。
おしまい。
まあでもまだちょっと話してる内容自体は理解できない、
ね、まだ理解できない、ね、 カラフルなコントラストの色使いとかを見てちょっと楽しむぐらいですね。
まあ、2歳ぐらいとか1歳だとまだ早いか、
1歳過ぎたぐらいからでも多分ぼちぼちいけるんだと思います。読み聞かせとか、
はあはあはあ、絵本はそのおすすめとかあります？
友達からもらったしましまぐるぐるっていうのは多分これ産んだ人は大体通る道らしいんですけど、最近はしましまぐるぐるを読んでます。あとこぐまちゃんシリーズとか。
へー、こ、あ、結構新しい。
こぐまちゃんはでもずっとあります、ね、昔から。
あ、そうなの、うん、知らないな、なんか好きだった絵本とかある？
絵本の記憶がないんですよね。
マジで？
僕は
アンパンマンとかじゃないですか、それこそノンタンとか。あ、世代がちょっと違う。
アンパンマンとか、あ、でもアンパンマン読んだ。
グリとグラとか。
まあね、グリとグラ読んだね。まあこれ多分レインボーアースでも話したことあるかもしんないけど、俺で一番好きなのはカラスのパン屋さんっていう絵本があって、
うん、
その本は子供のっていう本当に幼少期すげえ一番好きな
の。カラスのパン屋さん、
うん、わかった、書店で見かけたらあげるよ。
ちょうだいちょうだい。書店行って、書店行って。
男の子だもんね。
そうです、そうです。
だから男の子はねすげえ好きだと思う。
カラスがパンを
俺はすげえ好きだったんだけど、うん、カラスの両親がいて、うん、その子供が生まれるんですよ、
うん、
でいろんな結構カラフルな子供たちが生まれる。
カラフルな子供たち、
そう、なんか白いお餅ちゃんとか、
うん、
茶色いチョコちゃんとか、か
わいいな、
そういうなんかカラフルな4匹ぐらいだったから生まれるんだけど、うん、なんつうの、お父さんたちがパン屋をやってて焼いたので焦げてしまったやつとかをこうおやつとしてもらってて、子供たちは、はいはい、でそれを見た子供仲間みたいなのがそれ美味しそうみたいな話題になってみたいな、そういう話なんだけど、
はいはい、
見開き一面にいろんな種類のパンをブワーって並べてあって、
はいはいはい、
電車パンとかテレビパンとかみたいな、そういう形のやつがグワーってあるの、
はいはいはい、
そこをこうずっと眺めるのがすげえ好きだったらしいよ、子供。
なるほど、記憶はあるんですかね。
あるあるある、ある、まあでも大人になってからっていうか、その後もまあまあ家にあったから読んだりはしてたけどね。
うん、
あの本とか、まあこれは有名だけど、ハラペコ青虫とか好
きだね。はいはいはいはいはい、メジャーですね。
穴が開いてるやつね、
はいはい、
本にあのギミック的なやつが好きだった、ね、
あれはもうねずっとありますもんね、
あるあるある、
青虫
は
ね、
うん、カラスのパン屋さんも結構だから
聞いたことあるような気がする。
それは生まれた時よりも前だな。まあまあ、
うん、
そんな感じです。はい、
はい。珍しく投げっぱなしで、ね、まだ起きてないんでしたっけ。
そう、うん、もう本当起きて、頭が起きてないからこう取り留めない感じ。結構時間を経てんだよね。
そうなんだ、はい、
23分経ってるんで、まあ、じゃあちょっととりあえずいいですか。
はい、
珍しい、
ね、
珍しい展開、言い残したことないですか。
ないです。
大丈夫です。
じゃあ皆さんどうもすいませんでした。
また来週。
また来週。